Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 28.
ルカの福音書9章28節を開けてください。
About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up on a mountain to pray.
これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。
The title of today's message is Preparing for Glory.
今日のメッセージのタイトルは栄光への準備です。栄光への準備。
Today we start looking at an event that occurred in Jesus' life, which is known as the Transfiguration.
今日からイエスに起こった出来事。イエスの姿が変わるという内容を見ていきます。
This is when the glory of God came upon Jesus and he met with Moses and Elijah.
神の栄光の輝きがイエスの上に下って、イエスはなんとモーセとエリアに出会われたんです。
This event was witnessed by three of his closest disciples, Peter, John, and James.
この出来事はイエスに最も近かったペテロ、ヨハネ、ヤコブの三人によって目撃されました。
Luke's account of this event starts at this verse and ends at verse 36 of this chapter.
この話はルカの福音書では今日のところから36節まで続きます。
Details of this event can also be found in Matthew 17 verses 1 to 8 and Mark 9 verses 2 to 8.
この出来事の詳しいことは、マタイの福音書17章1節から8節、そしてマルコの福音書9章2節から8節にも出てきます。
Peter also records this event in 2 Peter chapter 1 verses 16 to 18 and many biblical scholars think John 1, 14 also alludes to this event.
また、ペテロはこの出来事を思い出し、ペテロの手紙第2、1章16から18節で書いています。また、多くの聖書学者たちもヨハネの福音書1章14節がこの出来事のことをほのめかしたものだと考えています。
The verse we are examining today lets us know what happened just prior to the transfiguration.
今日のところを見ていく前に、イエスの姿が山の上で変わった出来事の前、その前に何があったかを理解したいと思います。
That is, it tells us what Jesus did to prepare for the glory of God that would come on him.
その理解がイエスの上に神の栄光が下る、神の栄光の輝きが下るためにイエスが何を用意されたのかということがわかるんです。
As we look at these things, we also can learn what we should do if we want to see the glory of God made manifest in our own lives.
このことを知ることで、この私たちもまた自分の人生に神の栄光が現れるのを見るために何をすべきなのか学ぶことができるんです。
I'm not promising you that while on this earth you'll have such a spectacular supernatural manifestation as the one Jesus experienced.
私はあなたがこの世にいる間、イエスが体験されたのと同じ荘厳な超自然的なものが味わえると約束しているのではありません。
However, if you follow Jesus doing the things Jesus does and prepare yourself, you will start to see God's glory in many ways.
けれども、もしあなたがイエスがなされるであろうように物事をなし、イエスをフォローして自分を整えていくなら、いろいろな形で神の栄光を見始めていくということを言っています。
From today's verse, there are three things we can learn about preparing for glory.
この神の栄光への準備について、今日のところから三つ学べることがあります。
Let's look at these three things now.
では、この神の栄光への準備について三つ見ていきましょう。
Firstly, I want us to see that this happened in the right timing.
一つ目、ぴったりのタイミングです。ぴったりのタイミング。
The first part of verse 28 says, about 8 days after Jesus said this.
今日の御言葉28節に、これらの教えがあってから8日ほどしてとあります。
Always with God, everything comes in the right timing.
神が関わっておられることは、すべてぴったりのタイミングで起こります。
God brings about things when our hearts are fully prepared to receive those things.
神は、私たちの心が、神によって運ばれてくるものを受け取るのに、十分に準備ができたときにことをなさいます。
In our prior messages on Luke's Gospel, as we looked at verses 18 to 27 of this chapter, we examined some very difficult to understand and follow teachings from Jesus.
ここまで見てきた18節から27節で、この私たちが理解することもフォローすることもかなり難しく感じてしまうイエスの教えを見てきました。
I wonder what was happening in and amongst Jesus' disciples, not only the 12 disciples, but the other close followers as well, at the time that Jesus said these things.
そのイエスの教えを聞いたとき、そこにいたイエスの弟子たち、これは十二弟子だけではなく、その他のイエスの身近にいた人たちも含めて、彼らは皆、どうしたんだろうと私は思ってしまうんです。
I wonder how they took the things that he had told them.
イエスが言ったことを彼らはどう受け取ったのだろうと思うんです。
And now we see that more than a week has passed since the hard conversation. It would be enough time for Jesus to see who would truly follow him and who would leave.
その厳しい会話から一週間ほどしか経ってはいないのに、イエスは誰が本当に自分についてくるのか、誰が離れていくのか、見極めるのにはもう十分な時間であったんです。
The hearts of those who remained with him were now prepared for what God was to give them.
イエスにとどまる者、その者たちの心は、もうその時、神が彼らに与えようとされていたことに対して、準備ができていたんです。
Let's turn to Hebrews Chapter 10, verses 35 to 39.
ヘブル人への手紙10章を見ます。ヘブル人への手紙10章35節から39節です。10章35節からです。
So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded.
ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。
You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised.
あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。
For in just a little while, he who is coming will come and not delay.
もうしばらくすれば、来るべき方が来られる。遅くなることはない。
But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back.
私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。
But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved.
私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。
Things happen according to God's timetable, not to ours.
物事というのは私たちの時刻表で進むのではなく、神の時刻表によって起こります。
Sometimes this requires great patience.
ですから私たちには忍耐が要求されるんです。
The disciples were all tested by the words of Jesus.
イエスの弟子たちは皆イエスの言葉によってテストされたのです。
We also wrestled through these words ourselves over the last couple of months.
この私たちも過去数ヶ月間、イエスの言葉と格闘してきています。
There are many trials we must go through in life, but at exactly the right time, God will bring us the breakthrough that we may catch a glimpse of His glory.
人生には通らなければならない多くの試練があるんです。でも神はまさにぴったりのタイミングで通り抜けさせてくださり、私たちに神の栄光を垣間見せてくださいます。
We need to trust God for His timing.
私たちはこの神の時というものを信頼することが大切なんです。
Let's not shrink back at the trials, but keep trusting God to reveal His glory at the right time.
試練に尻込みするのではなく、神の時に神が栄光を表されることを信頼し、続けていくんです。
Let's learn to follow God's timetable and not our own.
自分の時刻表ではなく、神の時刻表をフォローすることを学びましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, God's glory came about when the right witnesses were there.
二つ目です。神の栄光への準備。二つ目、正しい証人。正しい証人です。
The second part of verse 28 says, He took Peter, John, and James with him.
今日の御言葉28節に、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れてとあります。
We note that Jesus took three people to witness the transfiguration. The Bible says that testimony needs to be established by two or three witnesses in Deuteronomy chapter 19, verse 15.
聖書の新明記19章15節に、証言は三人の証人によって立証されなければならないとあるように、イエスは自分の姿が変わる様を、それを見る証人を三人立てられました。
However, Jesus also said that he did not need any human witnesses, as he has the Father and the Holy Spirit. And we can read about that in John 5, verses 31 to 34.
ですが、イエスはまたヨハネの福音書5章31から34節で、イエスには人の証言は必要なく、天の父と聖霊が証言すると語っておられるんです。
The reason Jesus chose three human witnesses was for our sakes that we may have their testimony.
イエスが三人の証人を選んだ理由は、この私たちのためです。三人の証が存在していることを私たちが知れるからです。
Jesus chose Peter, John, and James, who would be the first to be amongst the first people to spread the gospel.
イエスが選んだ三人は、ペテロ、ヨハネ、ヤコブという最初に福音を広めていくことになる人たちでした。
And out of these three, James would be the first of them killed for testifying of Jesus. And the word martyr means a witness.
その中で、ヤコブは最初に福音を伝えて殺された人物です。殉教者という言葉の意味は、証人なんです。
We must also note in the manner these three were called to witness this.
では、この三人の人物がイエスの証人としてどのように呼ばれたか、そこに注目しなければなりません。
The word which is translated into English in the NIV as took in the Greek is paralambano.
新約聖書の連れてペテロ、ヨハネ、ヤコブと連れてという言葉のギリシャ語はパーラムアンバーノとなっています。
This same word is used when someone takes another person in marriage.
この言葉は実は結婚において相手を迎え入れるというのを表す言葉なんです。
Its usage normally implies that someone is bringing others of whom they are close with.
人が自分と親密な人を連れてくることを意味して使う言葉です。
Let's now turn to Acts 1, verses 7 to 8.
では、使徒の働き一章を見ます。使徒の働き一章7節8節です。
He said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority.
イエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you.And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth.
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
Jesus chose the right witnesses of the transfiguration so that they would then go on to testify to others of the glory that Jesus received on the mountain.
イエスは自分の姿が変わること、このことの証人を正しく選ばれました。そうすることで、イエスが山の上で受けられた神の栄光について、その選ばれた証人たちが他の人たちに証しをしていくことになるからです。
Sometimes God reveals to us a certain kind of glory, but it is never just for our own benefit. He does it to help spread the gospel.
神は時にこの私たちにもある種の栄光の形を見せられるんです。でもそれは決して見せられたものの利益のためではなく、福音を広めるためにそうされるんです。
So if we are going to see something glorious from him, we better make sure through the Holy Spirit's help, we choose the right people who are going to be impacted from it enough to become witnesses who tell others about it.
ですから、もし神によって神の栄光が示されるのを見る場合、私たちもそれを聞いて他の人に証しできるほど心が動く人に証しをした方が良いのです。
Sometimes the best witnesses are not the people most other people would choose based on worldly wisdom.
どういう人に証しをすればいいかというのは、この世の知恵に基づいて人が選ぶ人とは違うものです。
Jesus didn't bring scholars, lawyers, priests, or nobles to witness the transfiguration. He brought three fishermen.
イエスは自分の姿が神の栄光によって変わるその時の証人に、学者や弁護士や祭司や貴族を連れて行ったのではありません。彼は三人の漁師を連れて行かれたんです。
We have to use godly wisdom when choosing the people to witness the glory that God is going to reveal in our lives.
あなたの人生において、神が示される栄光を証しする相手を選ぶときには、この世ではなく神の知恵を持って選ぶことです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, God revealed His glory in the right place.
三つ目です。神の栄光への準備。三つ目は正しい場所、正しい場所です。
The last part of verse 28 says, "And went up on a mountain to pray."
今日の御言葉28節に、祈るために山に登られたとあります。
The Bible does not tell us exactly the mountain that Jesus And the three apostles went up.
聖書はイエスと三人の人たちが登った山のことをはっきりとは語っていません。
Traditionally, since about 250 AD, the site of the transfiguration was believed to be Mount Tabor.
伝統的に姿が変わったイエスを三人の人が目撃したのはテイボー山だと西暦250年くらいから信じられてはいます。
However, many recent biblical scholars in the last 200 years, that is, have rejected this location in favor of Mount Hermon.
ところが、過去200年ほど多くの聖書学者たちは、その場所はハーモン山だとしているんです。
And even more recently, some scholars have proposed Mount Nebo as being the location, as this is the place where Moses could look upon the promised land before he died.
そしてごくごく最近では、ある学者たちによって、その場所はモーセが約束の地を見渡せた山、ネボー山だと主張しているんです。
And these three mountains are not the only places theorized as the actual Mount of Transfiguration. There are other theories as well.
この3つ以外の山にも、イエスがの姿が変わったその場所だとされている山は存在します。
All that the Bible tells us is that they went up a mountain, and in Matthew it says it was a high mountain, and they prayed.
聖書からわかることは、マタイの福音書が言っている高い山に登って祈られたということだけです。
If we really want to see the glory of God, we need to spend time in prayer away from worldly distractions.
神の栄光を目にしたければ、木が散らされてしまうこの世から離れて、祈る時間を過ごすことがいるということを言ってるんです。
We need to pray earnestly.
心から祈りをするということです。
And an example in the Bible of someone like that, someone who prayed earnestly, is Daniel.
その心からの祈りをした良い例がダニエルです。
We're going to look at two readings from Daniel chapter 9.
ではダニエル書2つ見ていきます。2箇所見ていきます。9章3節。
So first, Daniel 9 verse 3.
ダニエル書9章三節です。
So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes.
そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。
The verse we've just read shows us that Daniel earnestly sought the Lord in prayer.
今読んだ箇所は、ダニエルが祈りを通して真剣に神を求めていることを表しています。
Now we're going to read from verse 20 of the same chapter to see what happened because of this attitude of prayer.
では、 そのダニエルの祈りの態度が何を起こしたのか、同じ9章20節から読んでいきます。
So, Daniel 9:20-23.
9章20節から23節です。
While I was speaking and praying, confessing my sins and the sins of my people Israel, and making my requests to the Lord my God for his holy hill,
私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前に伏して願いを捧げていた時、
While I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to meIn swift flight, about the time of the evening sacrifice.
すなわち、私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて、私に近づき、
He instructed me and said to me, Daniel,I have now come to give you insight and understanding.
私に告げていった、ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。
As soon as you began to pray, a word went out which I have come to tell you, for you are highly esteemed.Therefore, consider the word and understand the vision.
あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。
I find the book of Daniel to be one of the most encouraging books in the Bible.
ダニエル書というのは、聖書の中で最も力づけられる書の一つだと私は思います。
Daniel stood strong in his faith in God, even in a place where few other people followed God.
ダニエルは、神に従う者がほとんどいないところでさえ、神への信仰に固く立ったんです。
Even at times when the law forbade Daniel from worshipping God, he still did it.
法律が神を崇拝することを禁じた時でさえも、ダニエルはそうだったんです。
Despite of all the opposition, Daniel continued to live on and continued to gain more and more favor with the various kings who reigned during his lifetime.
誰が自分に対抗しようと、ダニエルは自分を生き抜いて、その生涯においてさまざまな王たちの好意を得ることができたのです。
Daniel's life became a great testimony of God's power to many people.
このダニエルの人生は多くの人に神の力を証しする偉大な証しになったのです。
If we really want to see God's glory in our lives, we need to earnestly pray.
この私たちも自分の人生において神の栄光を目にしていきたいのなら、熱心に真剣に祈ることが必要だということです。
Let's make up our minds that we will be a praying people.
自分も祈りの人になるよう心に決めましょう。
That we will find time to get away from worldly distractions and pray.
この世の 私たちの気を散らすものから離れて祈るということです。
Then we will see God's glory revealed, and we will see many people in this nation turn to Him.
その祈りがあって、私たちは神の栄光を見、この国の中でもたくさんの人が神に立ち返ることを見れるんです。
Let's start praying earnestly.
真剣に祈ることを始めていきましょう。
Amen.
Amen.